3. 地域の防災力を高めよう。新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営訓練を実施しました。11月15日に播磨南小学校で東部小見線区防災訓練として新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営訓練を実施しました。防災倉庫に備蓄された生活必需品や感染症対策品などの確認、飛沫感染防止のための体育館の区割り、受付での健康チェックなどを体験し、コロナ禍での避難所運営について確認しました。訓練を受けて、早速自治会で必要な備蓄品について相談したり、他の自治会の様子を尋ねたりするなど、具体的な行動につなげるための良い機会となりました。播磨小学校5年生の防災学習を実施。10月29日に播磨小学校で新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった自然学校の一環として防災について学びました。災害用トイレの組み立て、段ボールパーテーションの組み立て、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所での区割りを作り、実際にその中に入るなどを体験しました。災害時の行動や避難所での生活について学び、防災意識を高めることができました。滝化学株式会社と災害時における支援協力に関する協定を締結。11月9日、滝化学株式会社と災害時における支援協力に関する協定を締結しました。この協定は、大規模災害が発生した場合に、滝化学株式会社がこの度新たに整備した高ジェネレーション発電設備や井戸を活用し、電気や生活用水を供給いただけるほか、従業員駐車場を災害時における避難場所として提供いただけるといった内容となっています。協定の締結にあたり、播磨町役場にて調印式が実施されました。宮城県気仙沼市職員の鈴木秀光さんをお招きし、本町職員にご講演いただきました。播磨町では、総務省消防庁災害伝承10年プロジェクトを活用し、宮城県気仙沼市職員の鈴木秀光さんをお招きし、本町職員にご講演をいただきました。鈴木さんは、東日本大震災発生時、防災担当職員として、気仙沼市災害対策本部にて災害対応に従事され、当時の想定外の事象への対応などについてお話しいただきました。講演に参加した職員からは、ニュースで見ていただけだった東日本大震災の現実を知り、災害は起こるという意識を持って、防災担当だけでなく、職員全員で防災に取り組む必要があると感じたとの声がありました。今後、南海トラフ巨大地震など、大規模な災害で想定外の事象への対応に迫られることが想定される本庁職員にとって、非常に参考となるお話でした。1月17日は兵庫安全の日。1月17日は、阪神・淡路大震災から26年目を迎えます。兵庫県では、兵庫防災減災推進条例に基づき、阪神・淡路大震災の経験と教訓を継承するとともに、いつまでも忘れることなく、安全で安心な社会づくりを期する日として、1月17日を兵庫安全の日と定めています。この節目の機会に、災害に対する備えについて考えてみてはいかがでしょうか。姫路三菱自動車販売株式会社、三菱自動車工業株式会社と災害時における電動車両等の支援に関する協定を締結。11月13日、姫路三菱自動車販売株式会社、三菱自動車工業株式会社と災害時における電動車両等の支援に関する協定を締結しました。この協定は、大規模災害が発生した場合に、三菱自動車工業株式会社が製造している電気自動車、プラグインハイブリッド車を貸与いただき、 本庁職員の災害対応や避難所、災害対応拠点施設への電気の供給などに使用できるといった内容になっています。協定の締結にあたり、播磨町役場にて調印式及び実際のプラグインハイブリッド車を使用した給電デモンストレーションが実施されました。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。加古川市防災センター、防災展、大地震に備えよう。震災写真と大地震に備えて、非常食、持ち出し品などの展示。日時、1月19日火曜日から31日日曜日、9時から17時。場所、加古川市防災センター。応急手当を学ぶ。1、普通救命講習。止血法などの応急手当と成人を対象とした心肺蘇生法と AED の使い方。日時、1月16日土曜日9時から12時。事前に加古川市ホームページのウェブ講習で学習した人は9時から11時。2、普通救命講習3。小児、乳児、新生児を対象とした心肺蘇生法と AED の使い方。日時、1月24日日曜日9時から12時。1、2、共通。マスクを着用してください。終了証を交付します。場所、加古川市防災センター。対象、播磨町、稲美町、加古川市に在住か在勤の人。定員各18人。締め切り日、講習会開催の前々日まで。申し込み問い合わせ、加古川市防災センター。電話 079-423-0119。月曜日、第3日曜日、祝日は休館日のため、申し込み問い合わせはできません。地域の防災力を高めよう、終わります。